信仰を持つことは奇跡の世界に入れられることです。その奇跡とは神様と親子関係に入れられるということです。世界のすべてを作られた創造者なる神様が私の父親となってくださる。信仰を持つと神様が父親のように私を守ってくださっていることがわかります。その父が私のために御子イエス・キリストを与えてくださったことがわかります。神様が御子を自分に与えてくださり、今神様が私を見て微笑んでくださっていることがわかります。御父と御子の愛が聖霊を通して私たちの心に注がれています。それゆえに私は目には見えない神様に対して応答したい、従いたい、捧げたいと思えます。そして私たちは実際にそれをして生きています。信仰の中心は愛です。その本性を愛とする神様の愛が注がれ、神様を愛する道を歩むことです。信仰は奇跡の世界というとき、神様に愛され神様を愛する奇跡のただ中を歩むことが中心です。そしてそこに付随して神様に祈るとき、神様のタイミングで様々な奇跡が起こることがあります。私たちもそれぞれに奇跡を体験してきました。ある時は病気が癒されました。ある時は必要が満たされました。ある時はお互いの間にあった冷たい氷の塊のような緊張が溶けたこともありました。祈る時、父なる神様は神様のタイミングで答えてくださることがあります。神様のおられる場所と私たちが生きる場所が歯車のように噛み合うことがあります。天と地が重なって奇跡が起こることがあります。しかし、信仰を持ったから、祈ったから、いつも常に奇跡が起こる。自然の法則を超えるのではありません。祈りに応えられて奇跡が起こるかどうかは神様の決められること、神様の主権の範囲です。忘れてはいけないことがあります。信仰を持ったら、祈ったら、いつも自然の法則を超えられるのではないということ。むしろ日常において私たちは神様の定められた自然の秩序の中で生きるということを忘れてはいけません。信仰において何よりも大切なのは、ある事柄を祈り求めつつ、その結果を期待しつつ、お委ねし神様を愛して生きることです。ガラテヤ書の6章の7節、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。思い違いをしてはいけません。信仰によって、神様が定められたこの秩序、種をまけば刈り取るということを、忘れてはいけない。信仰の世界に入ることで、この法則から外に出るのではない。人は蒔けば、蒔いた種に応じて刈り取りをするのです。高砂の尾上聖愛教会の駐車場に花壇があります。夏に花壇にスイカが生えていました。 きっとその子供たちがキャンプの時に出されたスイカを食べて、その種をそこら中に吹いたんだと思います。でなければあそこにスイカは生えてきません。蒔いたものを刈り取る。神の子である私たちは神様との関係において特別です。罪の支配から解放されて、人を愛することができるようにされたものです。しかし、私たちはこの地上で特別なものでありながら、この蒔いたものを刈り取るという秩序の中に生きるものです。ですから、神の子とされたクリスチャンが、スイカの種を蒔いたならば、スイカが生えます。この10月は何をまくんでしょうかね、種は。今聞いてもいいですか。一野さん、聞いてもらっていいですか。畑は何を植えますかね、今。この時期。白菜。
水菜とか白菜
とかに。はい。ありがとうございます。水菜を植えたら水菜が生えます。白菜を植えたら白菜が生えます。白菜が生えますようにと私たちが祈って水菜が生えることはありません。白菜は白菜。蒔いた種を刈り取ります。そこを思い違いしてはいけませんよと。中高生たちによく言います。試験勉強をせずに祈ってるだけじゃダメだよと。しっかりと努力しなさい。時間をかけて準備しなさい。準備の種をまけば、試験においてそれなりの点数を刈り取るからです。怠惰の種をまけば、それなりの点数を刈り取ります。植物の種においてそうであるように、生活においてそうであるように、関係においても私たちは蒔いた種に応じて刈り取りをします。これは揺るがせられない創造者の秩序です。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。肉のためにまいて滅びを刈り取ること、御霊のためにまいて永遠の命を刈り取ること、この秩序は変わりません。超えることがありません。滅びや永遠の命と聞くと、地獄や天国のことを想像するかもしれません。神様がおられない場所である地獄と、神様と共に生きる天国を思い浮かべるかもしれません。しかし、ここで言っているのは、天国のことでも地獄のことでもありません。ここで言われている滅びや永遠の命は、今、現在私たちが刈り取るものです。そもそも、すべての人が最後の審判において神に裁かれた後で、その天国なのか、地獄なのか、神と共に生きるのか、神のおられない場所で生きるのかを決めることは先にあることです。それは主イエスが再びこの地上に来られる、新天新地が来るときに行われます。その未来に起こる事柄、その未来の出来事が、すでに主イエスによって私たちにもその力が及んでいる。未来が現在に侵入してきています。 イエス様が福音を述べ伝えられ始めた時にこうおっしゃいました。神の国が近づいた、神の国が地上で始まった、その完成は新天新地において完成します。つまり今何を言おうとしているかというと、永遠の命っていうのは未来のものだけではなくて現在のものでもあるということ、滅び、神と共に生きないということは未来のものでもあるとともに現在のものでもあるということです。ですからヨハネの福音書の3章の18節、ヨハネの福音書の3章18節でイエス様はこう言われます。御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれている。すでに裁かれているっていうのは今神との交わりからこう出ていってしまっている状態を指しています。この未来の判決が今もうすでに出ているというよりは今現在神様との交わりから出ていってしまっていることを指しています。また永遠の命もやがて未来で受けるものであるとともに現在のものである。同じヨハネがその第一の手紙一章の1から3節でこう言っています。第一ヨハネの手紙一章1から3節、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証をし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち、御父と共にあって、私たちに表された永遠の命です。私たちの見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。永遠の命っていうのは、私たちが死んだ後入れられる天国のことではない。イエス・キリストご自身である。そのイエス・キリストとの交わりを今あなた方にも伝えよう。それが永遠の命だ。永遠の命とは、すなわちここでは、イエス・キリストご自身のことであり、永遠の命をいただくというのは、御父および御子イエス・キリストとの交わりそのものであるということです。永遠の命は未来においても、やがて私たちは、主イエスが再び来られるとき、喜んで神のもとへと走っていって、喜び、感謝を捧げながら、その交わりを楽しむでしょう。そこで私たち永遠の命を味わいます。とあると同時に、現在も、今日も、私たちは御父及び御子イエス・キリストとの交わりに預かることができます。それは神様の愛を受けて、また神様を愛する関係です。滅びとは逆に、この交わりから出ていってしまっている状態です。神様と愛の交わりがある、その温かさを永遠の命と呼び、この温かな交わりから出て、寒くて暗い孤独を滅びと言います。自分の肉のために撒くものは肉から滅びを刈り取り、御霊のために撒くものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。自分の肉のために撒くものは現在肉から滅びを、神との断絶を刈り取ります。肉の欲望の種を撒けば、実際に誘惑に身を委ねれば、その結果私たちは神様との距離を離してしまい、またその関係を曇らせてしまって、 虚しさ、恐れ、また人間関係の破壊などを刈り取ることになります。御霊のためにまくもの、すなわち関係に愛を流すものは永遠の命、現在神様との温かな交わりを刈り取ります。そこには人生の目的の確信や希望、喜び、自由、平安なども含まれていきます。肉の種は一瞬で実を実らせます。私たちが欲したもの、私たちが欲望したものをすぐに私たちに与えてくれます。その結果私たちは滅びを刈り取ることになります。罪は刹那に成就します。誘惑に応じることは一瞬ですが、その結果は私たちを滅びへと、神様から離れた寒い場所へと私たちを追いやります。御霊の実、永遠の命は一瞬にして刈り取ることができません。すでにいただいていながら、その収穫、その実の味わいを実際に得るには忍耐が必要です。人を愛し続けるときにどうしても忍耐が必要です。まあ、愛することを言い換えれば忍耐することと言っても良いです。なぜなら愛は相手の自由を決して侵さないがゆえに、力ずくで自分が良かれと思うことを相手にさせようとはしないからです。あくまで説得する、あくまで寄り添う、あくまで待つのです。ガラティア書の6章の9節、善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。善を行う、人を愛することに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになるからです。しかしこれは一朝一夕で起こることではありません。時期が来れば刈り取ることになります。それまで忍耐すること、努力すること、失望しないこと、諦めない粘り強さが必要です。しかし実際の私たちの関係においては、時として空いてしまいそうになります。失望して投げ出したくなる時があります。あまりにも長い時間待たされれば元気がなくなっていきます。やっていることの成果がすぐに見えないとき、もういいや、もう全部どうでもいいわ、投げ出したくなることがあります。なんか悲しいんだか虚しいんだかわからないような気持ちになることもあります。善をなすことに飽きてしまって放り投げてしまいたくなることがあります。しかしそんな私たちですが、本当にはすべてを投げ出しません。もういいわ、でもそれは本心ではありません。なぜなら神様の情熱が私たちのうちに宿っているからです。私たちが善をなすことを神様が諦めてはおられないからです。私たちが人を愛することを神様が期待し続けて、決して投げ出されないからです。ルカの福音書、ルカの福音書の13章6から9節、ルカの福音書の13章6から9節にイエス様のこのような例え話があります。ルカの福音書13章6節、イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園に イチジクの木を植えておいた。実を取りに来たが何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい。三年もの間やってきてはこのイチジクの実のなるのを待っているのに、なっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか。番人は答えて言った。ご主人どうか今年一年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。もしそれで来年実を結べばよし。それでもダメなら切り倒してください。ここに神様の情熱が現れています。決して私たちに期待することをやめない神様の情熱があります。三年の間、ただ土地を塞いでいる、実をならせないイチジクの木に対して、主人は引っこ抜きなさい。その主人に対して、取りなす万人の言葉に神様の思いが現れています。私たちが御霊の種をまき続けることへの期待です。私たちがこの関係に愛を流し続けることへの神様の諦めなさです。いつまでたっても御霊の実をならせない。いつまでたっても関係に罪を流してしまう。愛の実、交わりの実が一向に見られない。土地を塞いでるだけじゃないか。そんな私たちは、自分自身でさえ、もう無理やな。諦めよ。もう飽きてしまった。失望しそうになります。しかし私たちが、なお、信仰にとどまるのは、なお人を愛することの挑戦に明日もう一度取り組もうとできるのは、神様の私たちへの情熱があるからです。ルカの福音書の13章の8節、万人は答えて言った。ご主人どうか今年一年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。今、三年土地を塞いでいましたが、この、肥やしをやればきっと変わるはずですと。新しい働きかけをしてみる。もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください。私なんかがここを読みますと、まあ、神様3年は待ってくれたけども、私もう来年が来ちゃってる。もう待っていただいた。もう肥やしもやってもらったけど、まだ実を結ぶことができないものだから、切り倒されてしまうんじゃないかと思ったことがあります。しかし、聖書を全体に読むとき、この例えの続きはこうなるんだと、確信しています。この例えがですね、また本当に来年が来た条件はどうなるか。まだ実をならせてないとき、万人は同じことを言います。ご主人どうか今年一年そのままにしてやってください。お前は去年同じことを言っただろう。いや、それでももう一年待ってください。もう2年経ってまだ実が結んでなくて、万人が何と言うかも分かります。ご主人どうか今年1年ずっとです。ずっと繰り返す。実がなるまで決して諦めない。そんな風に例え話は続くだろうと。なぜこのようなことが言えるか。旧約聖書のホセア書という預言書の中に次のような言葉があります。ホセアの11章の9節、11章の9節に、 私は燃える怒りで罰しない。私は再びエフライムを滅ぼさない。私は神であって人ではなく、あなた方のうちにいる聖なるものであるからだ。私は怒りを持っては来ない。これは何度も何度も何度も神様を裏切り続けたイスラエルに対して語られた神様の言葉です。もう罰しない。あなた方を許す。あなた方と共に生きる。神様はアブラハムを選び出し、モーセを通して律法を与え、王たちによってその律法を通じて民を治めて世界を祝福する役割を何度も何度も何度もイスラエルに与えてきました。その度に裏切り裏切り裏切り続けるイスラエルに対して語られたのがこのホセアの言葉です。私は神であって人ではない。人ではなくて神様というのはどういうお方か、それは恵みの神であるということです。人間だったら仏の顔も三度まで、三度待てる人もすごいなと思いますけども、誠の神様はどうか、許すって言うんです。あなたたちをもう諦めない。何度失敗しても、私は待つ、とおっしゃるのです。愛することを諦めない神様。私たちの愛が、この関係を流れて豊かに身を鳴らすのを、待ち続けられるお方、そのような恵みの神様、情熱の神様の最も雄弁な姿は十字架において現れました。いくら呼びかけてもご自身から離れていくイスラエル、一向に自分が与えた使命を果たそうとしない人間を追いかけて、神様はとうとう地上にまで来てしまいました。人間になってしまいました。私たちの罪を許して、私たちを罪の連鎖から解放して、愛の連鎖を始めるものとするために、命を捨ててくださいました。十字架を見るときに、ご自身の命を捨てるほどに、私たちを愛してくださったお方を見るときに、どれだけ何年も何年も土地を塞いでいるような私であろうとも、主イエスは決して諦めないで、ご主人どうか今年一年と言われるとわかるのです。お前何年信仰生活しているんだ、洗礼受けて何年経つんだ。イエス様すぐその間に入ってきて言われるのです。ご主人、どうか今年一年そのままにしてやってください。木の周りを掘ってみます。肥やしを入れてみます。きっと今年実をならせるでしょう。神様の情熱が私たちのうちに宿っています。善を行うのに飽いてしまいそうになる私たちのうちに、結果が遠いときに失望してしまいそうになる私たちのうちに、神様の情熱が宿っています。私たちは十字架によって表された神様の情熱によって、今日の午後も善をなすことに、明日から始まる一週間においても、やっぱり挑戦したいと願っています。愛を流すことに、やはり踏み出していくのです。神様との関係に、家族との関係に、兄弟姉妹との関係に、友人との関係に、同僚との関係に、あるいは、私のことをあまり好ましく思っていないだろうなと思う、あの人との関係に、愛を流そうと私たちは踏み出していきます。私たちは、蒔いたものを 刈り取ります。愛の実を結ぼうと招かれた信仰において愛てしまいそうになる、失望してしまいそうになるけれど、私たちが開かず失望せずに踏み出せるのは何より神様が私たちに開かず失望せず愛を注いでくださっているからです。一言祈りを捧げます。恵み深い恵み深い私たちの神様、新しい一週間も主イエスにおいて表してくださったあなたの愛を存分に受けて、あなたの温かな眼差しの中で愛する冒険へと励ましてください。愛てしまいそうになるとき、失望してしまいそうになるとき、あなたの懐で休んじることができますように。そうして御霊の実の収穫、永遠の命の実の収穫をあなたとまた仲間と共に喜ぶことができますように。実を結ぶことに時間のかかる私たちの周りを掘って肥やしを入れてくださる優しいイエス様、ありがとうございます。イエス・キリストの御名によって祈りを捧げます。アーメン。